突撃瀬戸の元気商店。
こんにちは、高橋ひろ子です。突撃瀬戸の元気商店は瀬戸市の商店街にパーソナリティが訪れ、お店の紹介はもちろん商店街全体を応援する番組です。今日は銀座通り商店街の額縁などを扱うお店、小文堂さんをご紹介しましょう。銀座通り商店街のアーケードに入るちょっと手前のところ、左側ですね。お店の中に入りましたら、さすが額縁屋さん、たくさんの、作品が額縁に入っています。大きなものから小さい可愛いものまで、額と一言で言っても、あのゴールドのね、豪華なものもあるし、こう木目でシックな感じ、それから白い可愛い額縁もあって、同じ絵作品でもこの額によってまた全然こう作品の感じというのは変わってきますね。ちょうど今、額縁を作っていらっしゃいますご主人の加藤浩二さんと奥様の宮子さんです。お邪魔いたします。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
これは額縁を作ってるなっていうのは私にも分かるんですが、はい、これどういうふうに最初からスタートから全部作るっていうことですよね。
そうです、まずお客さんが作品を持って見えて、はい、でまず企画のものとかをお見せしても、はい、ちょっとこう雰囲気合わないからもっとっていう時に、ああいうそこに竿が立てかけてありますよね。
長い棒があります、
はいはい、あれを切ると額縁になるんですよ。組み立てると
よく見かける周りの枠のところ、
外枠ですね、
はいはい、それを最初竿って言うんですか。
竿って言いますね。
もう専門用語が出ちゃいました。
釣りだけじゃないですからね。それを選んでいただいて、うん、これでどうですかと、それから始まって、うん、じゃあサイズはどれぐらいと、作品いっぱいがいいのか、少し余白を作ってちょっと化粧させるのがいいのかっていうことをいちいちお伺いをして、うん、ご希望に沿うように作ってます。
でその竿で今四角い枠組みがちょっとこれは黒でしょうかね、はい、グレーでしょうか、できました、うん、はい。そしたら
当然額ですから、うん、基本的には一番外側にガラスが入ります、はい、この場合は油絵のキャンパスのサイズの和の絵を入れるということで、はい、そのキャンパスの厚み分をこうやって内枠を作って、はい、で外は見えてもいいようにプロフィールっていうんですけど、
は
い、
プロフィールとは、は
い、今枠の
枠を分解してくれていますね。
この、うん、この部材がプロフィールって言います。
絵があって、その絵の周りの枠によくこう金の、枠がね、ワンランク上に絵が見えるようになってます。そこがプロフィールっていうんですね、
はいはい、それもつけて、うん、でこれが化粧になるマットっていうんですけれども、
外側の額縁と中の作品の間にこう、
そうです、5センチぐらいのね、ちょっと化粧の枠が入るんですけれども、これは専用のそういうマットっていう額用の紙が使われたり、これはね接着できる台紙に布を貼ってるんです。
今色がグレーですけども、うん、こういうのもお客さんがみんな選んでいくんですか。
でここにありますけれども、紙の専用のマットっていうのはこういうサンプルがあって、はい、それから選んでいただくんですけれども、これこだわりですよね。これグレーの紙のマットですけれども、はい、これは嫌だと。
だってちょっと薄めのグレーですね。
ちょっと薄いですけど、うん、布を選んでいただいて、それを貼って切ってという。
だってこのマットサンプルも分厚いですね、うん、かなりの枚数ありますね。
カッターで切るんですけれども、斜めに切らなきゃいけないんで、これが技術なんですよ ね、
こうやって一つ一つを自分でオーダーして一つの額縁になっていくということなんですね。
今はそういう作品にこだわりのあるお客さんが非常に多くて、そういう方だと既成のものじゃ面白くない、つまんない、自分の気に入ったものを、お金は別にして作ってもらえるからお宅へ来るんだよっていうような感じで、一度作っていただくと結構ご利用いただいてますね。
で今作業としてお二人でこうやってましたけども、奥様はこうどんなことをいつもやるんですか。
そうですね、このマットカットは主人なんですけど、うん、あと
難しいことは私がやります。
この布を貼ったりだとか、はい、この木枠を作ったりとか、はい、
でこれ共同作業で一つの
ものですね、はい、そうなんですよ、うん、
じゃあいつも二人で仕事してるんですね。
そうですね、うん、
ウェディング入刀から共同作業が続いてるわけです。で
それがもう何十年
何十年。
このお店ってもう何年ぐらいになるんですか？
はい、お店うち正文堂って言うんですけれども、店名の由来は父親が加藤正文と、ちょっと珍しい名前なんですけれども、
そこから正文堂が始まったんですか？
まあ店の名前としてはちょっと安易な付け方なんですけども、父親が始めて、はい、私が2代目、はい、
で浩二さんが始められたのがもう何年ぐらいになるんですか？
ですね、僕は29の終わりに親父が亡くなりましたので、もう30年ですね。あ、30年になるね、ちょうど。
そうですか、うん、
長いことやってますね。
やってますね、はい、だってもう細かい技といい、もうところどころで、いやこれはちょっと俺しかできない、俺だからここまでっていうことがね、いっぱいあると思いますけど、
いっぱいありますね。 あるけど説明が難しいし、興味ない人はだそれが何って言われるので、まあ自分だけでどうだと思ってね、でお客さんが取りに見えるうわーって言われるとしめしめ
しめしめね。そしてもう1回2回目来ると、うーん、そうか、気に入ってくれたんですね。
そういうやりがいっていうのはね、ありますね。こういう商店街にありますから、お客さんと対面してお話ししながら作り上げていくっていう
ですね。そうですよね。でこの額って言っても、その種類で言うと、ね、私たちも一言で額って言ってますけども、たくさんあるんですか？
いろいろですね、昔入れなかったようなものまで額に入れたいとかね、ドライフラワーだとか。
ドライフラワーの額、あ、そっか、なんか入れ物に入ったようになりますね。
それとかイメージしやすいのは陶器の皿なんかね、はい、ああいうのももうそのまま枠があればいいっていうんじゃなくて、やっぱり大事なものだとガラスを入れたい、アクリルでカバーしたいとかいうことになってくると、いろいろ作業が必要になってくるんで、
そういうガラスのケースも額っていうふうに。
実は私ガラス屋もやってまして、はい、ガラス割れちゃったから直してよとかね、そういうこともやってるので、はい、そういうことと額と合わせてもっといいもの、変わったものできるんじゃないかなっていうことで考えて、しばらく前になるんです、この銀座通りで銀座マイスターという称号。
マイスター、うん、いますね。
いますね、はい、うんうん、それを作る時に発表させてもらったのが、はい、そこにちょうど置いてあるんですけれども、はい、今言ったガラスを作る技術で、はい、台座を作って、はい、でガラスを扱う技術で上のケースの部分を作って、
まさしく額のプロとガラスケースの2つの、
そうですね、
そこがじゃあ正文堂さんならではのマイスターということになっている
んですね。そういうことだと思います。
このガラスのケースを見ててもなんかすごいクリアっていうか、ガラスがすごい綺麗ですよね。
額縁屋さんって、昔の額縁屋さんはガラスケースも扱ってたんですよ、うん、実は、はい、いわゆる人形ケースっていう木のね、桟があって、はい、そこへ薄いガラスをはめ込んでっていう、うん、形、はい、でうちのは見ていただけば分かるように、台座は木で作ってありますけれども、はい、額の材料で、ガラスはもうそれぞれが全部ガラスだけでひっつけて、
そうか、
竿とかがないんですよ、
四方の枠の木がない
ということです。
だからクリアに綺麗に見えるわけですね。
そうそうそう、シャープだし。
何が違うんだろうってずっと思ってたんです
だからガラスだけで組み立てるのがガラス屋さんの技術なんですよ、
う
ん、
ガラスでこう、ね、正方形っていうかこう見えるから、角角はどういうふうにっていうことですよね。
そこがね、技術なんです。
へ、
まあ、シリコンというので接着するんですけれども、うん、それそのものはホームセンターとかでも扱ってて売ってるんですよ、うん、だけどそれをああいうふうにクリアに、小口って断面のところ部分ですけれども、はい、ああいうところが段差なくきっちり組み合わさって、でなるべくそのシリコンが目立たないように打つので、うんうんうん、シャープでクリアな仕上がりになるということで、
ね、角のところもね、綺麗に、うん、それがシリコンでこう綺麗に、
そうですね、
細く打ってるっていうこと、うんうんうん、
あれがね、見ればへえと思いますけど、うん、なかなか難しいんですよ。
ですよね、はい、あと後ろとか下も今鏡でこう映るようにもなってますよね、う
ん、たまたまね、下の鏡っていうのは、うん、鏡にしたら面白いかなと思って、接着してないんです、うん、下の鏡はね、はい、置いてあるだけで、下に置いておけばこう焼き物の置物とかを置かれても、うん、背の高いものだったら下が見えると。で背中はあれはシリコンで接着してある鏡なんです、うんうんうん、ちょっと同じ意味で背中が見えますよね、正面から。だから人形っていうか、そういうケース、ガラスケースを置くって 個人のお宅で例えば置いておくっていうと、はい、多分部屋のど真ん中に置かれることはないと思うんですよ、うん、そうすると、はい、あの壁の面したところに置くと背中からは見えないですよね。
そうか、
うん、そういうので背中も見たい見せたいという場合にああやってやると面白いなと思って、あの喜ばれてますけどね。
そういうガラスも一つ、そしてさっき一番最初に教えてもらったこの絵を、うん、あの入れる枠、額もそうですけども、うん、そのこういう一般的な額っていうと絵を入れたりとか、うんうんうん、あと書を入れたりとかの方が多いんですかね、
は
い、
うん、うちは圧倒的にですね、うん、書よりも絵とかあのビーズの作品だとか教室を教えてみえる先生なんかが、はい、今度こういうのを入れたいんで、うん、っていう相談を受けて、じゃあこんな風にしたらどうですかっていうようなことで対応もしてますんで、額縁に関してもこだわりを持ってる方、
う
ん、
そうですね、
だからあのオーダーの額がよく作ることになってるのかなと、うん、まあ逆に言うと企画のものが全然売れなくなっても来てますけどね
時代としてそうなんですかね、うん、
だからそこを企画が売れないから値段を下げるとか、うんうん、売れそうな絵を入れてみるだとかやっててもしょうがないので、うんうんうん、幸い自分の場合もう作ることも好きでこういうことがやれるんならそっちを生かして伸ばした方が、うんうん、やっぱりお客さんが教えてくれるっていうのかな、いやもっとこういうふうにはできないとか、うんうん、もっと深くできないとか、うんうん、こういう感じで固定できないとか言われるとよしという感じでね、
あのその技術の持ってる腕がなるわけですね、
う
ん、
ちょっと職人のね炎が燃え上がるというか、
そういうことですねそっか、ビーズとかそういうのも額に入れたいっていう方も女性いらっしゃるんですね、う
ん
う
ん、はいはい、いろんな手芸をやってらっしゃる方ってすごく多くて、うんうんうん、であのもう着ない晴れ着なんかでも、うん、このもう処分するのはもったいないんで、この部分の綺麗な模様だけを絵のように飾りたいとか、もう本当にお皿も入れたいとか、もういろんな方がいらっしゃるんですよね、意外と
やっぱり中にケースに入れておけばそれだけ今の状態、うん、いい状態でずっと置いておけるっていうことですもんね、
うん、そうなんですよ、
美和子さんから見て、はい、そういうふうにねこう、はい、お客さんに喜ばれる、うん、次から次へリピーターがいらっしゃる、うん、どういうところっていうふうに見えますか、ご主人のその腕の見せ所っていうか
まね、あのね腕はいいんだけど僕はあの愛想が悪いんですよ
そう、あのうちの旦那はお客さんに対してきめ細やかなタイプではないんで、うんうん、えっていうこともズバズバって言っちゃうんですけど、うんうんうん、なんだろうね、
でもそういうふうにズバズバっての相手のことを思ってこうした方がいい作品ができるよっていう思いだと思いますが、そこをじゃあ宮古さんうまくフォローしながら、いやこういうねきっとつもりなんだよとかっていうのを、
あそれはわかりますけど、うんうん、でその分は私の方が、うん、こっちの方は私の方がうまく話して説明できるんじゃないかなっていうところは私がフォローして、
その辺でもじゃあ助けられてますね、
そうですね、まあ、やっぱりたくさんフォローしてもらってます、
やっぱり女性のお客さんが多いんですよね、うん、だからどうしてもね、うんうんうん、
そうじゃない細やかなところを気遣って、
うん、できるだけ私もそう心がけてはいるんですけど
それがね二人三脚ということなんでしょうけども、
瀬戸の元気商店、
この建物もね、はいはい、地域の中では、うん、あの有名じゃないですか、で結構ここ見ていく方もいますよね、
そうですね、一応、まあ、古い作り100年近いと思うんですけれども、木造で3階建てと、
木造で3階建てってなかなかないですよね、
そうですね、うん、ただ越してきた時からまあこういう建物だったんで、自分は中学3年生の終わりかな、うん、こちらへ来て、うん、わっ3階建てだとか思って、うん、俺の部屋は3階がいいとか言って
だって今ね小学生とかもこの通りをね、うん、いろいろこう街中探検で、ね、あ、そうですね、行ったりしてますもんね、
来てますね、
うん、そういう時やっぱ木造のこう100年近いお家の3階建てっていうのはやっぱりね見がいがあるっていう感じですよね、
意外とね見過ごすんですよ、うんうんうん、瀬戸駅のパルティの方から歩いてくると、うん、ちょうどうちが見える頃にアーケードが見えるんですよね、
あ銀座通り商店街の、
そうそうそう、そうするとアーケードに目がいって、あ、あれが銀座通りの商店街だっていう、うん、あそこからだっていう目がそっちへ行っちゃって、はい、 これはこれはここも商店俺のとこも商店街だと思うんだけど
ちょっと手前ですもんね、手前左側で。それから加藤さんと言いますと、まあ、動線連駆の中でも大活躍ですよね。動線の動線みこしといえばもういつもいつもね、
は
い
は
い
は
い、
これは言わせてもらわないといけませんね、は
い、お願いいたします。
また今年も、うん、4月20日東祖祭、動線みこしを、うん、繰り出しますので、はい、特にこの動線の連駆の方には、うん、回覧等でお願いもしてますが担ぎ手を、うん、人数はあるんですけれどもやっぱりみんなのこの地域の祭りということでたくさんの方に関わっていただきたいというふうには思ってますので地元の人たくさん関わってもらいたいので担ぎ手随時募集をしてますんでグルッペ動線交流センターの方へご連絡いただければ分かるようになってますのでぜひお手伝いいただけたらありがたいなと思ってますのでよろしくお願いします。
さすが動線交流センターの運営委員長でありまして、あらあらあらさあそしてこのお店なんですけども、はい、今後はこうどういうふうにこうしていこうかななんていうのを思ってらっしゃいますか。
まあ、幸い学作りっていうのは、うん、そんなに人数もいらないし、うん、そんなに重くもないので、うん、体が元気ならずっとやっていけると思うんで、はいはい、自分も技術を磨きながらですけれども世の中もこれからの移り変わりの中でどういったものが商品として変化して生まれてくるのか新しくというのも興味がありますし期待もしてるんですけれども儲けなくてもいいけど食っていけるぐらいの額が売れればありがたいなと思ってるところです。
そういう情報収集というか時代のこうニーズにこう自分も合わせていくっていうのも、ねうん、大変なことですね。
ネットとかでもいろいろ探りはするんですけど、うん、やっぱりねこう商店街の商店っていうのは、うん、お客さんがヒントをくれると思うんですよね。例えばお孫さんと来たおばあちゃんが自分の欲しいものをオーダーしてこうでね、うん、ああだねって言ってる時にちっちゃいお孫さんがあれがどうのって言ったようなことの意外なヒントみたいな、今あんなこと言ってたなとか帰ってからね、うん、こういうことしたらいいんじゃないかなっていうヒントっていうのはやっぱり人と会って話をしてっていう感覚ですかね。
さすが若い声も聞いてるってことですね、
うん、まあ、僕は若いですからね気持ちは
美代子さんはいかがでしょうかこれからっていうこと。
そうですね、本当主人が今言ったように、うん、まあ、本当にお客さんがこういうものをやってくださいって言われたら、うん、あ、そうなんだと思って、うん、若い方なんかはちょっと可愛いミニ額とかも結構お好きなんですよ、うん、そうすると今までにないこういうちっちゃなミニ額も出してみたりとか、まあ、その時その時ですよね。だから
さすが商店街のお店というだけあってそういうお客さんとのコミュニケーションで次々新しいものがねまた生まれていくっていうことがあるんですね。
商店街の方向性っていうのはやっぱり地域コミュニティを無視してはこれからやっていけないので物を置いて売ってればいいじゃんっていう場所じゃないんですよ。もうやっぱりここへ来た人たちとコミュニティの場としての商店街という役割っていうのはすごく大事になってくると思うの で、
ですね、じゃあいつもお客さんがいらした時にまたにこやかに対応
僕はぶっつりしてますけどね
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご紹介しました商文堂さんの詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。